ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、レトリはエジプトとスーダンへの人道援助を提供、中国訪問を得てプラボー大臣は中国国防大臣と会談。最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコ・ウィドル・レトリはエジプトのパレスチナ国民とスーダン国内紛争と病気の流行の影響を受けているスーダン国民に対して人道援助を提供しました。インドネシアの人道援助は4月3日水曜日、ジャカルタのハリンバルダナクソマのインドネシア空軍基地からジョコ・ウィドル・レトリによって提供されました。ジョコ・ウィドル・レトリは、インドネシアはパレスチナのガザで起きた人道的出来事と多くの犠牲者を出したスーダンで起きた内戦を懸念していると述べました。エジプトとスーダン政府からの公式要請に応じて援助が送られました。
Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar.
本日送られた援助は約300億ルピア相当で、薬品や健康器具の形です。また現場の既存のニーズに合わせたその他の支援も提供します。これはエジプトとスーダン政府からの公式要請に従っています。ジョコ・ウィドル・レトリは国家災害管理庁のスハリアンド長官が代表団を率いてエジプトとスーダンに援助物資と届けていると説明しました。インドネシア政府はインドネシア外務省を通じてエジプトとスーダンから紛争と病気の発生に直面している人々への人道支援の要請に関する外交文書を受け取りました。文書ではエジプト政府はイスラエルによるパレスチナガザ地区への侵攻により、エジプトのラファ北シナイ砂漠周辺でエジプト領土に入ったパレスチナ難民の扱いについてインドネシア政府の支援を期待しています。次に、インドネシアのプラボー・スビアント国防大臣は火曜日、北京で中国のドン・ジュン国防大臣と会談しました。この会談はプラボー大臣の一連の中国訪問の締めくくりとなりました。会談中、プラボー大臣はインドネシアが中国との貿易協力をさらに強化し、両国軍関係の発展を促進し続ける余裕があると表明しました。一方、ドン・ジュン提督は、中国軍はインドネシア軍と協力して戦略的信頼を強化し、共同演習や訓練を促進し、意図的交流を確認して実務協力をより高いレベルに引き上げる余裕があると述べました。次に、国連事務総長のステファン・ドゥジャリク報道官は、戦争状態での医療施設への攻撃は正当化できないと強調しました。これは小指 ニューヨークの国連本部で行われた国連の定例ホールセミでステファン氏が語ったものです。以前世界保健機関は過去2週間のイスラエル軍の攻撃によりガザ地区最大の医療施設であるアルシファ病院が崩壊され同時の医療システムが麻痺したと発表しました。アルシファはベッド750台、手術室25室、集中治療室30室を備えた治療センターです。病院は以前、優れた医療システムを提供する、治療を受けるために訪問できるタイプの施設でした。ステファン氏によると、戦争の最中に医療支援を必要とする民間人にサービスを提供できるよう、医療施設のルール者は保護されなければならないということです。
Meanwhile, just to update you on the situation on Al-Shifa Hospital in Gaza, the World Health Organization.
一方、ガザのアルシファ病院の状況についてお知らせしますが、世界保健機関は本日、アルシファ病院へのアクセスに向けた取り組みが現在も継続中だと発表しました。過去2週間で病院からの患者や職員の避難要請が5件ありましたが、冬または延期されました。世界保健機関はかつてガザの医療システムの要であったアルシファは今では抜け殻に過ぎないと述べました。私たちが繰り返し述べてきたようにガザの医療サービスへの攻撃や病院の軍事化は容認できません。民間人が必要な医療サービスを受けられるように医療従事者と彼らが働く施設は保護されなければなりません。世界保健機関ホルカン・マガレット・ハリス氏はイスラエルによる病院の包囲で21人の患者が死亡したと述べました。世界保健機関は残りの患者を救うためにどのような追加物資が必要かを評価しながら医薬品、燃料、食料を届けるためにアルシファとガザ北部に最後に残っている医療施設への到達を数日間試みています。次に左翼ヒロシアフリカ主義者のバシル・ディオマイ・フェイヒ48歳は火曜日セネガルの最年少大統領に就任しました。ロシアは何年にもわたる致命的な混乱の後に体系的な変化を約束しました。同日、フェイ大統領は野党勢力のウスマン・サンコ氏を首相に就任すると発表しました。フェイ大統領はダッカラ近郊のリアムニア・リオ、新市街にある展示場で数百人の当局者と数人のアフリカ諸国首脳の前でレトリア宣誓を行いました。フェイ大統領とソンコ首相は、マッキー・サル元大統領が発表した恩賞に基づいて、3月24日大統領就任の10日前に刑務所から釈放された野党政治家のグループの一人です。最後のニュースです。水曜日の朝、台湾周辺でマグニチュード7.4の地震が発生したと報告されました。米国地質庁最初によると、現地時間午前8時、グリーン時標準時午前10時、直線に発生した地震により、台湾日本南部フィリピン津波警報が発令されました。台湾時間10時3分、太平洋津波警報センターは、津波の脅威はほぼ去ったが、沿岸地域付近の人々は引き続き警戒する必要がある。と発表しました。台湾時間の10時14分頃に当局が送った緊急メッセージは地震によって引き起こされた津波が徐々に台湾の海岸に到達したと述べました。台北地震スターのウーシェンフー所長は今回の地震は台湾がここ25年間で経験した中で最も強い地震であったと述べました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は在モスクワインドネシア大使館とアセアンセンターが MGIMO でインドネシアの日を開催することについてお伝えします。在モスクワインドネシア共和国大使館とモスクワ国立国際関係大学アセアンセンター、または MGIMO は3月27日、激動の世界におけるリーダーとしてのインドネシアの役割をテーマに MGIMO におけるインドネシアの日イベントを開催しました。このイベントには学生、在モスクワのインドネシア大使館及び MGIMO の職員、インドネシアヒトラー100名が参加しました。イベントは学術セッションと文化セッションに分かれて今日行われました。学術セッションは137人が死亡、150人以上が負傷したモスクワのクロッカス市庁舎でのテロ行為に対する黙祷で始まりました。開会の演説は主催者として MGIMO 副学長のアンドレイ・バイコ氏とザイロシア連邦及びベラルーシ共和国のインドネシア大使ホセ・アントニオ・モラとタバレス氏によって行われました。ガジワラ大学講師のムハディ・スギョの博士は、アセアンセンターから招待され、火止め運動難におけるインドネシアのリーダーシップの歴史と、今日の世界的な変革の背景でのインドネシアのリーダーシップの役割の見解について公開講演を行いました。学術セッションはハイブリッドな議論が続きました。講演者らは、インドネシアとロシアの国際関係と協力の最新の展開、インドネシアの外交政策と政治に対する大統領選挙に影響、アセアンに対するロシアとインドネシアのアプローチ、その他さまざまな地域開発と世界変革の問題について意見を交換しました。MGIMO で開催されたインドネシアの日の文化セッションでは、バレットのペネットダンス、西ジャワ州のバジドゥル・カホットとブラックダンス、西スマトラ州のキャンドルダンスが披露され、ロシアとインドネシアの国民、在モスクワのインドネシア大使館のキラナヌサンタラダンス、ダンススタジオのメンバーらが支援しました。またドラマ、レジェンド・サンクリアンの MGIMO のインドネシア語研究クラスのロシア人学生によるロシア語主役好きでインドネシア語で上演されました。これで外国語を終わります。 Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1981年3月28日にガルーダ DC-9 ウォイラ飛行機がテロリストに乗っ取られたことから始めます。ジャカルタ発メダン行きの飛行機のルートは、自分たちをコマンドジハードと呼ぶグループによって支配されていました。48人の乗客を乗せた飛行機がパレンバンメダンの間の空中でハイジャックされました。その後、飛行機はバンコクに飛びました。シントンパンジャイタン・ホーヘイ中佐が率いるサンディ・ユダの部隊は1981年3月31日に解放作戦を実施しました。4人のテロリストが射殺され、1人のテロリスト、イムラン・ビン・モハマド・ゼインが逮捕され、死刑を宣言されました。このハイジャックは最初のテロ事件として記録され、インドネシアの航空会社の歴史の中で唯一のものになりました。次に2005年、3月28日にニアス島とその周辺が大地震に見舞われたことについてです。インドネシア西部時間午後11時9分に発生した地震は、バニャク小島の西ニアス島とシムルウェ との間に集中していました。この地震によりニアス島で1000人以上が死亡し、2300人以上が負傷しました。シムルウェ島で18人が死亡し、周辺地域で犠牲者が出ました。米国地質調査所によると、この地震は1900年以来世界で8番目に大きな地震でした。最後に2006年3月28日にインドネシアで最小の顔面移植手術についてです。インドネシアでは2006年3月28日に塩酸を浴びせられて顔面に損傷を負ったシティ・ヌル・ジャジラという22歳の患者に最小の顔面移植が行われました。この外科手術を行った医師のチームは、スラバヤのストモ博士総合病院の医師のチームでした。モハマッド・サイフディン・ヌル博士が率いる医師のチームは42人の医師で構成されていました。彼らは42時間手術をしました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Thank you. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境森林省は、ラバランまたは最小限の廃棄物での寄託と、ラバランサイジスに関するスタートを発行することについてお伝えします。環境森林省は、キセルト及びイドルフィトリ祭日期間中、廃棄物を最小限に抑えた規制を実現することで、廃棄物の処理を確実にするスタートを発行しました。2020年3月28日付よ、1445年ヒジリアのイドルフィトリ祭日の廃棄物管理に関する2020年号をスタート書簡で、シティヌルバイ環境林業大臣は地域首長に対し、特に規制ルートと干渉したい。そしてイドルフィトリ祭日期間中、最小限の廃棄物の、規制化する中の廃棄物の取り扱いを処理、促進監督するよう要請しました。それとは別に最小限の廃棄物条件を維持し、発生する廃棄物の量の急増を予測するために、スタート書簡では、分別した廃棄物保管施設を提供するよう求めています。特に食品廃棄物、プラスチック包装廃棄物、マスク廃棄物、使用できなかった廃棄物や休憩所に残留した廃棄物については、廃棄物の種類や発生量に応じた輸送と処理を行っております。一方、旅行者の困難、特に休憩所での行列による困難を予測するため、道はまた、分別ゴミ収集所に占領テントを設置して、巡回してゴミ収集を実施するよう要請しました。さらに、環境森林省は、イドルフィトリ祭日の前後、7日間に地区や都市での規制廃棄物を処理するための、指揮者の設置と特別部隊の結成を要請しました。また、収集した廃棄物については、環境行政を担う地域施設機構の現場部隊が関係者と連携した分別を運搬できるよう望んでいます。また、礼拝場所への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。環境林業省はまた、環境林業省が所有する国家廃棄物管理情報システムのデータベースに廃棄物データを記録するよう要請しました。それとは別に、ソーシャルメディアを含む様々なチャンネルを通じて、廃棄物削減の実施に関する教育も行われています。インドネシアのイスラム教徒にとって、犠牲は毎年恒例の伝統であり、特にイドルフィトリ祭日の犠牲をふるさとに戻るという伝統は、経済的に大きな影響を与えますが、積極的に管理しなければならない廃棄物の問題を抱えています。インドネシア政府はスムーズな規制の流れと規制後の流れの側面を含め、規制の伝統が円滑に運営されることに特別な注意を払っています。これでインドネシア語を終わります。
I've chosen forever, my baby. Rule the world with me.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワンのインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地、ライオルモスクをご紹介します。中部ジャワ州のスマランシー家の宗教旅行では、訪れるべき興味深い目的地であるライオルモスクがあります。この緑のモスクはスマラン市の宗教文化遺産の一つです。ライオルモスクは西暦1802年に建てられ、カンポンムライユ地区、まさにダダプサリ村のライオル通りに位置しています。モスクの建物の面積は約270平方メートルです。ライオルモスクを訪れると、モスク内で静かに礼拝したり、モスクの日陰のある中庭でリラックスしたりできます。ライオルモスクは当時スマラン市に住んでいたイエメン出身の数人の敵人によって設立されました。このモスクはソビエタツ塔があるため、ムナラ・カンポン・ムラユ塔モスクとしても知られています。以前はこのモスクの塔は灯台として使用されていました。その機能はスマラン港がまだクライネブームにある時に、スレコベロク橋の周囲でスマラン川を通過する船舶や大型ボートの交通を監視することです。時間とともにライオルモスクの灯台の建物は地元住民によって塔とモスクに改装されました。ライオルモスクはアラビア、マレー、伝統的なジャワ文化を組み合わせた建築を持つ古代のモスクです。塔の形態やドーム型の門などにアラブ、マレー文化の特徴が見て取れます。一方、チーク材の橋で支えられたモスクの三重の屋根からは伝統的なジャワの様式が見られます。興味深いことに、ライオルモスクには地元住民に今も受け継がれている独特の信念があります。このモスクには男性の礼拝者のみが入場でき、女性の礼拝者は立ち入りできません。リスナー皆さん、これでパソワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Mengenalmu, mengenalmu.
di hati, lupakan dirinya. Mengertilah tak mudah bagiku, tanggalkan kisah yang lalu. Ku mohon bertahanlah sebentar saja, tunggu aku benahi semua luka di hati, lupakan dirinya. Karena cinta tak semula hasrat yang hanya sesaat saja ku ingin rasa, yang nanti
lepas, segera memelukmu lagi.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、音楽の広場です。今日は「keagungan Tuhan Tuhan」または「神の栄光」というタイトルの宗教的な歌についてお伝えします。アーマリック・ムサイドが作ったこの曲は、先輩歌手のイダ・ライラによって広められました。この曲はリスナーに息を引き取る前に悔い改めて善行を続けるよう進めています。それでは皆さん、リタ・フェンリーが歌う「keagungan Tuhan」というタイトルです。これで音楽の広場を終わります。
Insyaflah wahai manusia, jika
Voice of Indonesia.
Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh, oh. Let's roll, girl. Kamu, aku dan dia, kita semua.
Indonesia.
Mencintaimu tak pernah rasa begini.
Ku kan sentiasa menunggu hatimu.
Walau cinta ini menderita.
Cintaimu tak pernah rasa begini. Voice of Indonesia.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku, rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Letakkan tanganmu di dadaku,
rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu, tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.